二面に戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。8月下旬に発送する通知書のご確認を。令和7年5月26日戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。流山市に本籍を置かれている方には8月下旬に通知書を発送します。通知書が届きましたら、通知書に記載の氏名の振り仮名を必ずご確認ください。振り仮名が誤っている場合などは令和8年5月25日までに届け出を。通知書に記載の振り仮名が正しい場合は届け出不要です。この場合、令和8年8月頃までにそのまま戸籍に記載されます。ただし、通知書に記載の振り仮名が誤っている場合や戸籍への早期記載を希望する場合は届け出をしてください。届け出受付、マイナポータルまたは8月21日から市役所第2庁舎4階に設置の臨時窓口で。なお、窓口で届け出る際は通知書を持参してください。便乗詐欺にご注意を。届け出の際に手数料などの金銭を要求することはありません。不審な連絡があった場合は法務省振り仮名コールセンターまたは警察相談専用電話ハッシュタグ9110などへご相談ください。問い合わせ同コールセンター電話0570-05-0310、流山市振り仮名専用ダイヤル電話7158-1835、 ID10500068。 3. まちづくりプロジェクトに参加する高校生・大学生を募集。江戸川台駅東口の再整備と若者の居場所づくりに挑戦。流山市をより良い町にするため、市の課題を自分たちで考えて解決したり市役所に提案したりする流山市若者まちづくりプロジェクトの参加者を募集します。10月から令和8年1月にかけてグループディスカッションやフィールドワークを月1回程度開催します。詳細は市ホームページをご覧ください。テーマ、江戸川台駅東口周辺地区の再整備についての提案。ここにいたい、ここに来たいと感じられる場づくりを若者目線で考えます。若者の居場所づくりについての提案。十代福祉会館と南流山福祉会館に中学生や高校生世代が安心して楽しく過ごせる居場所を作ります。対象、市内在住在学の高校生大学生、定員20人程度、多数の場合抽選。申し込み9月30日までに電子申請。問い合わせ子ども家庭課電話7150-6082、 ID10500602。 二次元コードがあります。 4. 限度額適用認定で窓口負担を軽減できます。国民健康保険後期高齢者医療制度に加入されている方へ。マイナ保険証の利用で手続き不要に。マイナ保険証を利用すると医療機関や薬局で自己負担限度額が確認できるため、一つの医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。積極的にご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない方は限度額適用認定の申請により窓口負担を抑えることができます。あらかじめ高額な医療費がかかることが分かっている場合は事前に申請してください。 令和7年度の高額療養費の自己負担限度額。1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、高額療養費として超過分を支給します。令和7年8月からの自己負担限度額は、令和6年中の所得に応じて決定します。高額療養費が発生した方には、郵送でお知らせしますので、申請してください。なお、計算対象となる自己負担限度額には、保険適用外の診療・食事代などは含まれませんので、ご注意ください。国民健康保険。限度額適用。限度額適用認定証。括弧以下認定証。閉じ。の交付を受けることで、一つの医療機関窓口での1ヶ月の支払いは、自己負担限度額までとなります。70歳以上で認定証の申請が不要な方は、資格確認書の提示により、窓口での支払いは限度額までとなります。なお、申請の要費は表2を参照してください。入院時の食事代を軽減。非課税世帯の方には、申請により認定証を兼ねた限度額適用標準負担額減額認定証、括弧以下減額認定証、閉じを交付します。これにより、入院中に負担する食事代が減額されます。表3を参照。また、91日以上の入院に該当する方は、申請により食事代が減額される場合があります。申し込み、市役所保険年金課、または各出張所で申請してください。電子申請、郵送も可能です。すでに交付を受けている方も、8月以降の分については、再度申請が必要です。令和6年中の所得の申告がお済みでない方、保険料に滞納がある方は、認定できない場合があります。後期高齢者医療制度。限度額適用。65歳から74歳の一定の障害のある方を含む、75歳以上の方で後期高齢者医療制度に加入されている方は、限度区分が併記された資格確認書の提示により、一つの医療機関窓口での1ヶ月の支払いは自己負担限度額までとなります。なお、申請の要費は表2を参照してください。入院時の食事代を軽減。非課税世帯の方は、限度区分が併記された資格確認書の提示により、入院中に負担する食事代が減額されます。表3参照。また、91日以上の入院に該当する方は、申請により食事代が減額される場合があります。申し込み、令和6年度に認定証、または減額認定証の交付を受けた方や、限度区分が併記された資格確認書をお持ちの方には、あらかじめ限度区分が併記された資格確認書を送付していますので、申請は不要です。令和7年8月から申請の対象となる方、表2参照は、保険年金課または各出張所で資格確認書の限度区分併記の申請をしてください。郵送も可能です。高額療養費の自己負担限度額、表1と表2があります。表1、70歳未満の方、1ヶ月。区分、3回目まで、4回目以降をお知らせします。区分、非課税世帯を除き、いずれも基礎控除後の所得、あからおで5段階あります。あ、901万円超。3回目まで25万2600円。 医療費が84万2000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算。4回目以降、過去12ヶ月に1世帯で限度額を超えた支給が4回以上あり、4回目以降に該当する場合、14万100円、い600万円超901万円以下、3回目まで16万7400円、医療費が55万8000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算。4回目以降、9万3000円。う、210万円超600万円以下。3回目まで、8万100円。医療費が26万7000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算。4回目以降、4万4400円。え、210万円以下。3回目まで5万7600円。4回目以降、4万4400円。お、住民税非課税世帯。3回目まで3万5400円。4回目以降、2万4600円。なお、入院外来別医療機関ごとの自己負担限度額が2万1000円を超えた場合は合算可能です。表2、70歳以上の方と後期高齢者医療制度加入者1ヶ月。自己負担割合、区分、外来の限度額、個人ごと、外来プラス入院限度額、世帯ごと、認定証などの申請の順でお知らせします。自己負担割合、国保後期3割、区分現役並み所得者3段階あります。住民税課税所得690万円以上、現役並み3、外来の限度額、個人ごと、外来プラス入院限度額、世帯ごと、いずれも25万2600円。医療費が84万2000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算。4回目以降、14万100円。認定証などの申請、不要。住民税課税所得380万円以上。現役並み2、外来の限度額、個人ごと、外来プラス入院限度額、世帯ごと、いずれも16万7400円。医療費が55万8000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算。4回目以降、9万3000円。申請必要。住民税課税所得145万円以上、現役並み2、外来の限度額、個人ごと、外来プラス入院限度額、世帯ごと、いずれも8万100円。医療費が26万7000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算。4回目以降、4万4400円。申請必要。自己負担後期2割。区分一般。外来の限度額、個人ごと。6000円プラス、括弧医療費マイナス3万円、括弧かける 10%。または、令和7年度の自己負担限度額、1万8000円のいずれか低い方を適用。年間上限14万4000円。外来プラス入院限度額、世帯ごと5万7600円。4回目以降4万4400円。申請不要。自己負担国保2割。 工期1割。3段階あります。区分一般。外来の限度額個人ごと。18,000円。年間上限144,000円。外来プラス入院限度額世帯ごと。57,600円。4回目以降44,400円。申請不要。区分2。非課税世帯の方で区分1以外の方。外来の限度額個人ごと8,000円。外来プラス入院限度額世帯ごと24,600円。申請必要。区分1。非課税世帯でその世帯の各所得が必要経費控除を差し引いたときに0円となる世帯。年金所得は控除額を806,700円として計算。給与所得は給与所得金額から給与所得控除に加え100,000円を控除。外来の限度額個人ごと8,000円。外来プラス入院限度額世帯ごと15,000円。申請必要。なお住民税課税所得は総所得金額等から各種所得控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などを差し引いて算出したもの。非課税世帯の方の入院時食事療養費。表3。一食あたりの入院中の食事代、通常一食510円。対象、90日までの入院、91日以上の入院の順でお知らせします。対象、非課税世帯、または70歳以上で区分2の方。90日までの入院、一食240円。91日以上の入院、一食190円。70歳以上で区分1の方。非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費控除を差し引いたときに0円となる世帯。年金所得は、控除額を806,700円として計算。給与所得は、給与所得金額から、給与所得控除に加え、100,000円を控除。90日までの入院、一食110円。91日以上の入院、一食110円。住民税非課税世帯、または70歳以上で区分2に該当する方のうち、過去12ヶ月で91日以上入院している方は、申請月の翌月分から入院時食事療養費が190円になる長期入院の対象になります。要申請。問い合わせ保険年金課、国民健康保険について、電話 7150-6077、ID10005772、後期高齢者医療制度について、電話 7199-3306、ID10006033。